高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。今日は緊急の出演スノーと一緒にスノーさんとハンスケさんと私でお送りします。
はい
はい、
はい、スカイプを見ていたらですね、なぜかスノーさんがオンラインになって、高野さんがオンラインになって、スノーさんから声をかけていただいたんですが、これはもしかしてと思って聞いてみたんですが、はい、これは収録日のお間違いで、
はい、そうです
、はい、ということで捕まえちゃいました、スノーさんゲストで、
はい、
参上です、
初ゲスト、
はいはい、ありがとうございます、光栄です。今日ね、さっきっていうか夜の8時ぐらいに起きたんですよ、
はい、起きたばっかり、
はいはい、まあ起きてもう、まあ、3時間ぐらい経ってるんですけど、だから、ね、1日なくって、
うん、
だから明日と間違えてるっていうか、あの体が、
ああそういうことか、
はい、
曜日
カレンダーも確かめずに、はい、1日進んじゃったんです。
ああいいですね、なんか1日取り返した気分になれるじゃないですか。
うん、いや昨日がなくなっちゃったんですけど、
そうか、
1日先送りしちゃったんですけど、
そうかそうか、
はい、
はい、半助です。今日のポテトの私のブログは、宿題であったうちの1枚アップしてみました。彼岸花がいつの間にやらすでに咲いておりまして、この番組で言ったんだっけ、下見しに行ったらまだ何もなかったっていう話 しましたよね。で何日もしないうちにこう囲いができておりまして、もうしっかり花がついていたという、焦って、取ってきたんですが、思った通りに後ろが真っ黒にならず、で挙句の上にトラロープが少し上の方にトリミングしちゃえばいいんですけどね、うっすらこうトラロープも映って、ちょっと思った通りにならずなんですが、とりあえず宿題1、アップしてみました、はい、ということで、
ありがとうございます、
はい、半助です。
今日私もね、あの彼岸花撮ったんですよ。
おお、そうなんだ。
でこちらでも咲いてきたらしいという情報が舞い込みまして、
うんうん、
今日行ったらね、やっぱり咲いてましたね。
おお、そうなんだ、うん、
彼岸花、うん、咲いてたし、
うん
うん、やっぱり秋は秋のね、草花がいろいろ出てましたね、
うん、
はい、また来週ぐらいにそれでまたお話できればと思うんですけど、
もうまだ結構つぼみがあったんだけど、もうこれ、
あ、そうですね、
何日だっけな、2日ぐらい前なんで、
ああ、そうなんですか、
やばいなと思ってるんですけどね、明日1日出ちゃうので次行ける時にはもう終わってるような気がしてならないのですが、
はい、
背景真っ黒のが1枚撮りたいんだけど、ちょっとどうなるかわからない怪しい状況です、
はい
はい、
はい、で、まあ、今日はですね、
はい、
あの先日また大阪と京都に行ってまいりまして、
はい、ツイッターの方で状況を刻々とアップされておりましたが、
刻々と
ナウは嫌いなんだけどみたいなことを書いてありましたが、はい、
ナウを使うのはもう避けてたんですけど、
うん、いっぱい使ってましたね、
もう、 もう毎回ナウで終わってましたもう今までのナウを全部使い切って
ここにもナウつけるかみたいなのもあったような気がするんですが、はい、
まあ、あの行きましたんで、そのお話をしたいと思います。
はい、
はい、
はい。で、まあ、その、京都のお話の前にちょっと一つね、
うん、
あの、9月30日までのちょっとおすすめの写真展がありますので、
お、はいはい、
ご紹介したいと思います。これ、東京の中野でやってるんですけど、
うん、
泉田澄夫さんっていう方の写真展ですね。
はいはい。
はい。で、まあ、この写真、泉田さんのは、9月1日から第1部をやってて、うん、それがまあちょっと12日までだったんですけど、は
い
はい、それ第1部が滝の写真だったんですね。
おお、はいはいはい。
で、まあ、滝って、滝落としてんだけど、扉っていう題がついてまして、
うんうん、
で、まあ、今やってるのは第2部ということで、うん、まあ、女性のポートレートなどあのポラロイドでね、
うん、
撮られてるということで、
へえ、ポラロイド
この由美田さん、でこの由美田さんって方はもう9、うん、2000年前後ぐらいからですね、
うん、
もうデジタルの分野でかなり目覚ましい活躍をされてる方のようでして、
はいはいはい。
でも私が知ったのはもう私のちょっと先輩でこの方を知ってるあの先輩がやっぱりあの、うん、CG で作品書いてたんですけど、
はいはい、
その時にあのこういうすごい人がいるよって教えてくれたのがこの由美田さんだったんですけど、
へー。
で、まあ、2000年前後からずっとこうデジタルで作品作られてたんですけど、
うん、
なんか最近はどうあのデジタル決別宣言をされてるそうで、
ほう、そうなんだ。
それでそのこのさ、まあ、滝の写真も、
うん、
あの女性のね第2部の今展示されてる写真もポラロイドとかそういったアナログで今作品作られてるそうで、ただあのブログの方にね、あの、由美田さんのその昔っていうか、
うん、
デジタルの作品など見ていただけるとわかるんですけど、すごい明快な、
うん、
見て、もうパッとわかるような、すごい明快な作品作られる方で、
うん、ほうほうほう、
それがまた力強いという、うん、力強いけどすごい繊細で、うん、うまい絵が本当に上手な方で、
へー、うん、
あの、それで、それでね、また、うん、今、こうやって、また物、アナログに変えられてるというのはどういうことなんかなということで、
うんうんうん、
そちらにいたらぜひ行ってみたいなと思いまして、
おー、なるほどね、はい、
今回ちょっと紹介したんですけど、
は
い、ギャラリー東西、東西というところでやってまして、
これはどこにあるギャラリーなの？
これはね、ちょっと言うのが、中野にあるんですけど、
おー、はいはい、はい。ね、
あの、言葉では言いづらい。
中野なのね。
地図をね、地図のページをぜひ見ていただきたいんですけど。
はい。
で、なんかさ、はい、ね、写真の作家をどんどんこう紹介してるギャラリーってそうで、なんか出版もね、
うん、
ずっと続けてやってるところみたいなんで、一度出かけてみられるのかなと思いまして。
おー、なるほどね。
はい。
中野駅から、中野駅から徒歩12分。はい、まあ、サイトのリンクをブログの方に準備してもらってありますので、見ていただければ場所はお分かりいただけるんじゃないかなと思います、
はい、だいぶねここのオーナーさんのブログを見ても、うん、結構推してる一押しな感じならしいので、
うん、
ぜひぜひまた見ていただ
けると。なるほどね、そうか。こう銀塩の作品が今回出てるっていうことなのかな。
出てるんですね、うん、プリントはねどうもなんかラムドプリントらしいんですけど、まあでも撮影はポラロイドフィルムでされてるらしいんですね。
え、あ、ポラロイドで撮って、え、何
で、なんか劣化してるのは、劣化してるのはラムダプリント、うんうん、かもしれないっていうことで。
ああ、なるほど。
あ、ポラは、うん、ポラはね、原寸だから、大きくても 8×10 ぐらいまでだと思うん
で。でしょうね。
え、8×10 なんてそんなサイズのポラロイドってあんの？
ああ、うんと、ね、今、現行であるかどうか、ポラロイドしかそのものがなくなったのでどうなのかわかんないですけど、でもこの人が使ってるってことは何かあるのかもしれないですけど。
うん。残ってるのを使ってるらしい。
あ、ほ
ん
と。8×10 までは、あの昔ありました。あります
ね。
へえ、そんなでっかいのがあるんだ。
うん。ちょっと使うの大変なんですけどね。
へえ。
専用の現像機とか現像機械とか必要で。
え、機械が必要なの？
うん。あの、ムラなく、こう、綺麗に。あの、ピールアパートって言って、うん、あの、普通のプラはこう、引き出すときに、
うん、
あの、ローラーとローラーの間を、あの、写真の観光乳剤と現像液、
うん、
入ったものをローラーとローラーでギュッて圧着して、
うん、
それで化学反応をさせるんですけど。
へぇー、あ、そうなんだ。
そうなんです。あ、今度一回、まあ、機会があれば、ちっちゃいプラで、
うん。
で、ところが、あの、大きくなると、面積大きくなると、
うん、
あの、そのローラーにかかる圧力というか、引っ張る圧力とか、ものすごく、あの、人間の手では均等に引き出せない。
ああ、そうですよね。
あの、ちっちゃいやつだと、えいって引けばそれでいいんですけど、
うんうん、
大きくなるとそうはいかないので、
うん、
で、あの、その引っ張るだけのための機械といいますか、そのローラーで、こう、のしフィルムに
吹いて、はいはいはい、
イカ状態にする、そういう機械が必要。
そうなんだ。そんなのがあったんだ。なるほどね。はい。まぁ、あ、ちょっとどんなあれ
か。スモさんに解説していただいて。
まぁ、あ、ちょっとどんなのが見れるのか楽しみですが。
まぁ、あ、あの、ずっとこの女性のね、
うん、
あの、女性を描いた作品が、あの、あの、ここに紹介したブログにね、
うん、
ブログじゃない、サイトですか。
うん。
ユミタスミオンラインギャラリー。これ2003年ぐらいまでの作品らしいんですけど、
うん、
そこ見ていただくと、
うん、
女性像がたくさんありまして、
うん、
で、あの、この作品については、あの、作るときにどういうことを考えたとか、そういうことがね、全部書いてあって、
へ
ぇ、あとそれも見ていただくとね、すごい参考になると思いますんで。
なるほどね。へぇ、
写真から版画、まあ写真からペインティングからいろいろされてた、されてるそうで、
は
い。まあいろんなチラシデザインとかもね、されてるそうなんですけど。
ああ、本当だね。
また、じっくり見ていただきたいと思いますね。
ああ、これは、あれですね、点数、見れる点数も多いですし、
多いですしね。うん。
一点一点少しコメントが入ってるので、この見の
見応え
がある感じですね。
すごい、見応えありますね、本
当。うん。ああ、なんかこのポートレートいい感じだな。
もう女性のね、そういう像とか、またそれがね、なんかポートレートっていうのは終わってなくって、こう、
うん、
なんか、ある感情を表してる。
うんうんうん、
結構多いんで、うん、
ね、
その辺が見る人に伝わりやすい作品がすごい多いなと思って、
あ、
うん、
なるほどね、そっかそっか、あ、これぜひあの高野ブックのブログの方にリンクが、
はい、
貼ってもらってありますので、一度ご覧いただけると面白いんじゃないかなと思います。
はい、
ね、ちょっとごめんね、番組中にあれなんだけど、スノーさんいるからさ。
はい、
はい、番組中にこういうのやるのあんまり好きじゃないんだけど、ちょっとこれを見てよ。このギャラリーの、
はい。
何枚かね、こういう写真があるんですけど、この周りにあるのって何？これなんか、
ちょっと、
これ意図的につけてんのかな？
そうだと思うんですけどね。
そういうことか。なんかの端っことかそういうことではないの？
あ、これ？
うん。
あ、これは、これポラロイドフィルムの。
あ、やっぱそうなの？
あの、うん。あの、端っこです。
あ、こんななんだ、はい、端っこ。
これ、貼り付いているので、
うんうん、
あの、フレーム合成ではなく現場そのままの状態って書いてありますね。
はいはいはいはい。
この端っこは、
うん、
その、薬品の入っている層が、
うん、
こう、画像形成面とくっついているところの、まあ、のり面ですよね。
ほうほうほう。
像が出てないところ。
はいはいはい。うん、
で、端っこがなんかぐちゃぐちゃしてるのは、
うん、
まあ、これはもしかして、わざとこう、あの、村を作って
るっていうか、村を作ってるっていうね、
うん。村ができちゃったのか、作ったのか、その、現像する機械を使わずになんかわざと、 こう、なんか、テクニックがあるのかもしれないですけど。
ああ、なるほどね。
はい、
へえ。
じゃあ、
こういったね、画面の細かいところもね、すごくよく考えて作ってるなっていう、いろんな作品見てるとね、思うんですけど。まあ
ポラの、ポラで作る人はこういうわざとムラだったり汚れだったりっていうのを、
うん
うん、あの、見せるたり、この上の方のなんか点々点っていう丸があります。こことかも、あの、そういう接着した後なんですけど、
あ、やっぱそうなんだ。
作ると、はい。それも、そういうものも全部見せるっていうスタイルが多い
ですね。へー、なるほどね。まあやっぱそうなんだ、これ。そういう端っこなんだね。
はい、そうなんです。
へぇ、うん、そっか。
あとなんかね、これがフレームのね、なんか、古いようなフレームのみたいな。
フレームの
ですね。
うん。そうなんですね。
雰囲気出してるなっていうのがありますよね。
うん、結構、まあこういうこと言ったらあれですけど、ブライダル系とか、そういう、営業写真館の、ちょっとおしゃれなサイトとかのデザインに、
はいはい、
あのフィルムの枠とかだけ使ってたり、
あ、
こういうポラロイド風のこういう枠だけをあの使ってたりするのはデザインとしてよく見ますよね。
なるほどね。
まあ、本物はこんな感じっていう感じ。
なるほど。はい。あ、せっかくすのさんがいるので、ちょっと解説をしてもらいました。
はい、
この、いや、そうですね。私が気になった一枚はどれか、サイトを見てご覧いただければと思います。
はい。
はい、すいません。脱線しましたが。
いえいえ。はい、いえいえ。面白かったです。はい。またね、ぜひ、あの、お時間ある方見に行きたいと思いますね。
はい。
はい。はい。それでですね、やっと本題に入るわけなんですけど、
はい。
先月にね、引き続いて、また、先日、大阪と、あと今度は京都にもね、行ってきましたんでね、その時の、ご報告などをしたいと思います。
はい。
はい。
今回は、1泊2日、今回も。
そうですね。本当は日帰りで、最初は日帰りしようと思ってたんですけど、
うんうんうん、
あの、京都でね、その、見たい展覧会がで発見されたので、
うんうんうん、
もう、でもそれで、時間をいろいろ考えたんですけど、どう考えても、あの、一泊に、日帰りに収まりそうにないので、
お
う
お
う
お
う、やむなくというか。
なるほど。まあでもせっかく行くんだからね。
そうですね。
一泊した方が効率はいいよね。
そうですね。今年はもう出ないつもりなので、そう思うとあれやこれやと詰め込みまして、
はいはいはい、
はい。でまあ行った日がね、うん、なんかね、その日だけ雨だったんですよね。
あらら、雨だったんだ。
うん、それが結構ね、結構な量がね、ずっと降り続いてる状況で、
お
う、うん、でまた行ったらね、うん、最初やっぱりヨドバシに行ったんですけど、
またヨドバシ行ったの。
今度は3時間ぐらいで済んだんですけど、
いや、ちゅうか3時間行ったら十分だと思うんだよ。
本当は3時間。
なんか今日はまたプリントとか頼んでみたりしてたんで、
そしたら取りに行かなくちゃいけないんじゃないの？
1 時間待ちだって言われたんで。
ああ、そっか。サイズによってはすぐできんのか。
まあ、増えるまでなら1時間待ちということらしいので。
うんうん。
で、まあ、あの、行く前の日かなんかに取ったのでね、どうしてもちょっとプリントしてみたいのが、すぐ見たいのがあったので、
うんうん、
してもらったわけなんですけど、
はいはい、
なんかその時にね、うん、あのこっちでも やったプリントをもう一回出してみて色が合うかみたいなことをやってみたんですけど、
おー、へ
ー、見事に合ってたんで、ほう、これはすごいと思いました。
あ、そうなんだ。
やっぱり全然緻密なのねとか思いながら、
素晴らしい。
うん、唯一ね、肌色手を落とした写真があって、
うん、
手はねちょっとやっぱ色味が違ったんですけど、
へー、
うん、その他はほとんど一緒で、
うん、
でなんか鼻のピンクとか見事に潰れてて
潰れてるんだ。
うん、
色方は
鼻にがっかりしなかった。
そうなんだ。
まあしょうがないなということで、
うん、
でまあいろんなことまた見て、
うん、
で今回見に行くのがね、あの南森町って言いまして、
うん、
ちょっと梅田からは一駅なんですけど、ちょっと離れたとこにあるって、
うん、はいはいはい、
まあ、そこまで行ったんですけど、その途中でですね、
うん、
なんか梅田の外をちょっと歩いてたんですけど、
うん、
そこでなんとすごい光景を目にしてしまったのが、この梅田で集団雨宿り写真です。
あ、これか。はいはいはいはい。
これ地下街にね、通じる階段の上にこうあるんです、うん、ある、ちょっと一角なんですけど、
うん。
あ、ハトさんが大量雨宿りを集団雨宿りをしてい
て、ね、
ものすごい数がいってですね、
うん、
で、なんか、でもね、ポッポポッポ言わないでね、回ってるんですよ、みんな。
じっとして。あ、そ
う、じっとしてるんですよ。
あ、うん、ちょっと不気味な。
不気味なね、ちょっと黒っぽい鳩がね、こう、集団でいるっていう不気味な光景で、みんなびっくりしてるんですよ。
へ
ぇー。で、私が写真撮り出したらですね、
うん、
親切にも、そこの掃除のおじさんがですね、
うん、
階段を下行って何しに行くんだろうと思ったら、また上がってきたと思ったら、なんか餌をバーッと撒いてくれました。
写真撮るように
。もう、この上に、これ、さすがにそれには鳩も反応して、こうバタバタとこう、本当至近距離でどんどん鳩がやってくる状況になります
そうなんだ。
あ、結構これね、梅田のね、阪急の降りてくところなんで、分かりやすいかと思って。
でもその はい、おっちゃんはあれだね、餌をまいてわざわざ掃除してたんでしょ、そのおっちゃん。
いや、なんかね、掃除から上がったみたいな感じのおじちゃんだったんですよ。
あ、でもなんか、
う
ん、
でも帰るぞみたいな、なんか自転車にこう自転車に乗るぞっていう体勢だったんですけど、私が写真撮り出したら、
うん、
ちょっと待ってろよみたいな感じで、
うん、
下に降りたと思ったら、うん、バーッとなんかばらまいてですね飛び立たせてくれたという。
なるほどね。
でもなかなか実力がなかったので、この写真はあんまり綺麗
に。あ、ダメだったんだ。
ダメだったんですけど、まあでもすごい大迫力でしたね。もちろん晴れの日はいないと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
そっか。梅田にもね、たくさん生き物がおりますので、ちょっと見てみるといいかもしれませんということで。
はい。
はい。で、その、梅田から離れまして、見に行ったのがですね、うん、P&E という、
はいはい、
アートコートギャラリーという、OAP、うん、アートコートギャラリーという、ちょっと川沿いにあるギャラリーだったんですけど、
はい。
なんかなんか六本木ヒルズみたいなビルが建っててですね、
おう、
その、ふもとに、ふもとっていうか、
うん、
下の方にこうギャラリーが作ってあるわけなんですね、
うんうん、
ギャラリー館が一つ作ってあって、
うん、
でそこで、まあ、新人の作家をこう、うん、作家からこうポートフォリオを集めてですね、
はいはい、
で審査して、うん、で通った人をこう集めて、うん、紹介しようという段階やってまして、
へー、
今回ここにね、山岡俊明さんっていう私同級生いるんですけど、
はいはい、
その人が出してるっていうことで、まあ見に行ったんですけどね。
うんうんうん、
はい。
で、
まあ、出してるのは、まあ20代から30代、私らぐらいの年の作家がすごい多かったんですけど、
うん、
一つ、もうみんなほとんどモニターとかそういうの使ってるんですよね。
作品の中に、作品、それで作品を見せてるってこと？
そうです。はい。
はいはい。
映像使ってる作家が半分ぐらい、半分以上いたのかな。まあ、作品をね、こう、映画みたいに撮ってるっていう映像もあれば、
うん、
なんか箱庭をね、ずっとこう、定点カメラで撮ってるっていう作品もあったり。
ほうほうほうほう。
でも私のその知り合いの山岡君っていうのも、
うん、
モニター使ってこう作品作ってまして、
はいはい、
でなんか若干館内が暑いような気がしたんですけど、
あ、
まあ暑いぐらいもうみんな使っててですね、
うん、それは何、モニターがいっぱいあるからってこと？
うわ、
なんかね、そうで、あのこのリンク先ちょっとクリックしてもらうと分かるんですけど、この P&E、うん、このポスターかなんかにね、うん、こうなってるかな、この黒い物体、
はいはいはい、ありますね、
黒い物体あるんですけど、うん、それもモニター使ってて、
ほう、
なんかこの黒いのがね、黒いのの下に鏡がいっぱいついてて、
ほう、
それがこうどういうミラーボールみたいに光るわけですよ、
はいはいはい、
それを断面からあの撮ってる様子をモニターに映し出すっていうような作品で、
はい、
で、一緒に音持ってるみたいな感じことでね、やってたりとか、
うんうん、
これがまたあのケーブルがもう大量にこうついてて、そのケーブルも作品の一部みたいな感じで、
あ、なるほどね、
そういうのもあれば、まあ、映像でね、うん、壁に映し出してこうやる作品もあったり、
うんうん、
本当みんな今そのモニター使うのが流行りっていうか、
うん
うん、そういうものなんだなというのを、
ね、
見ながら、
もうそうなんだ、
なんかその見ててこの作品に必要かなっていうのを感じるのもあったんですけど、
うんうん
うん、でもそのモニター使ってね、映像を使ってやることでさらに効果出てるっていうのもありましたし、
ほうほうほう、
うん、
うん、
まあ若い人たちでそういうのが出てきてるんだなぁと、もう見てたんですけどね。
なるほどね。うん、そのモニターを使うっていうのは結局作品をそれで見せてるっていうものが多かったの？それとも、それそのもの自体が作品になってる感じのが多かったの？
はい、そのもの自体ですよね。そのもの自体のが多かったんかな、やっぱりね。
ああ、やっぱそうなんだ。
うん、
なるほどね、モニターか。
まあ、はい。で、まあ、このね、あの、アートコートギャラリー、
うん、
あの、まあ、小さいけども、あの、小さいというか、美術館にしては小さいけど、ギャラリーにしては広くって、
こ
う、その、あの、普通のね、貸しギャラリーとかではないような、こう、美術館的な空間でやってみたいっていう人がいいところなんじゃないかなという、うん。
ああ、なるほどね。
場所行ってみて思いましたけどね。
うん。それは、今回のやつは応募して通った作品が、ってことでしょう。これは、
はい、
例えば、借りようと思えば借りられる会場なの？
借りようと思えば借りられるとこですね。
あ、そうなんだ。
はい、まあ、あの、サイトの施設案内というところを見ていただくとね、いろいろ出てるんですけど。
ああ、はい、中庭なんかがあったりするんだ。
中庭もね、あって、私、その山岡君っていう人はこの中庭使ってというか、はい、実際には使ってないんだけど使ってるっていうような作品をね、こう出してたんです。
へ、
まあ、え。それはまあ一点のお楽しみということなんですけど、
ほうほうほう、
あとはね、普通のこう普通っていうか、うん、まあ、割と天井も高くて外光も入っててっていう、
うん
うんうん、ホワイトキューブとしてはいいとこなんではないかという。
なるほどね。
大阪で大々的に見たいわけは言ってみるといいかもしれない。
そうか、こうやって外光が入るのって、まあ、美術展とかだったらあれなのかもしれないですけど、これスノーさん、ギャラ写真を出すとしたときにこういう外光が入るギャラリーってどんな感じなんですか？
まあやっぱりどうしても写真を選ぶ感じはしますけどね。
なんかそんな感じですよね、
うん
うんうん、
まあ絵もそうなんだけど、特にガラス、写真の場合ガラスが入る場合が多くて、あの額に。
はいはい、あ、はいはいはい、
そうすると結構大変かな。あんまり明るいと。
なるほどね。 うん、あのそうね、なんかあんまりこんな明るい開放的な感じのギャラリーってなんか印象にないんだけど、写真を見に行った時に、
ね、うん、写真はね、うん、あのやっぱり写真って、まあ、あの日本の本当東京のギャラリーぐらいしか僕知らないんですけど、
うんうん、
どうしても設計がこう窓のない部屋の中に、
うんうん
うん、
っていう印象がありますね。
あります。はい。
でもなんか写真、その被写体にもよるんでしょうけど、作品によってはこういう開放的なギャラリーってすごくいい感じになるかもしれないですね。
はい。
はい。なんか素敵な感じのところで。
ところで。まああのこのね、作家をしょ、あの。新しい作家を紹介するという試みも毎年やってるそうなんで、
いいですね、うん、
まあ、もし興味がある方は、
うん、
若い方はあの参加してみるのもいいかなと思います。
はい、じゃあこの、はい、今、やっているのは
この A グループと B グループっていうのを分かれてまして、
はい、
A グループは絵画の人たちが出してたそうですね。で B グループは立体とかそういった作品の人が展示を今やってるというところですね。
ああ、なるほどね。
はい。
で、これが
140人の中から選ばれた24人の人たちということで、う
ん
う
ん、なるほど。
はい。
19日までということなので、配信のある、
これは迫ってますけどね、
今週の土曜日までということですね。
はい、ということで、はい。はい。で、まあ、これをね、雨の中行ってきまして。
はい。
はい。で、近くにはね、うん、歩いて10分ぐらいかな、うん、この南森町の駅の近くに天神橋筋商店街という長い、
うん、
商店街がありまして、
うん、
もう今回そこで雨宿りしながら行ったり来たりしてたんですけど、うん、
はいはい、
このね、私も今回初めて、何回かね南森町来てたんですけど、
うん、
今回初めて知ったんですけど、この天神橋筋商店街の近くに、うん、あの繁盛亭っていう落語の小屋ができてまして、
おお、あ、これ落語の小屋なんだ。
落語の小屋なんですよ。で、あの商店街の人たちがお金を出し合って作ったという、
へえ、それもまた面白いですね。
でもすごい関西では有名なとこなんですけど、
はいはいはい、
なんか商店街のね、アーケードをずっと歩いてってふと横見たらね、
うん、
こうあれあれ繁盛亭じゃんって言って、
うん、
そういう本当に近くから見えるんですよね。
へ
え、うん、この日はちょっと雨だったんで、うん、あんまり近くには行けなかったんですけど、
うん、
あのこういったね小屋なんかもあったり、
へえ、そこそんなに有名なんだ。
ここはね有名なんですよ本当。
へえ、
うん、
まあ、毎日ね落語が聞けるという、
あ、そうなんだ、
ところですね、
うん、
なかなか大阪だと東京みたいにねそういった小屋がないらしいので、
ああ、そうなんだ、なんか意外やね。
大阪のねあの独特の漫才もあるんですけど、
うん、
漫才じゃない、落語ね、うん、でも今までそういう常設の小屋がなかったみたいで、
へ
え、うん、でまあそういう伝統文化のね一つである落語のね、
うん、
もっともっと盛り上げようということで、
うん、
はい、作られたとこですね。
なるほど。
はい。で、まあ、あの商店街も行ったり来たり、本当、うん、大阪っぽい、うん、本当に大阪を感じる商店街なので、
うん、あ、そうなんだ。
まあ、ギャラリー、南大森町ってギャラリーがすごい多いところなんですけど、
へ、
うん、そのギャラリー見るついでに天神橋筋もぜひ見てきていただきたいなと、う
ん、ああなるほどね、
おすすめしたい、
じゃああちこちこう回って見ていくような感じで楽しめるんだ。
そうですね、はい、
はい、これがじゃあ1日目、
はい、1日目ですね。で、まあ、はい、
ビッグだっけ、ヨドバシだっけ、ヨドバシで3時間とP&E 行って商店街、
それでその後もねあのギャラリー行ったんですよ、南森町の近くのね、
うんうん、
でもねちょうどその日ってなんか会議が終わる週だったみたいで、
ほうほう、
もう行った先がねみんな閉まってまして。
あ、そうなんだ。
で最後に行ったところもねなんと搬出中で。はい、皆さんちゃんとギャラリーの日程は調べていってください
そうかそうか、じゃあそんな日もあるんだね。いっぱいあるからこう行き当たりばったりで気ままに見て回ろうと言ったらことごとく閉まってたってやつだ、ま
あ、みんなねやっぱりあのギャラリーって日曜だまずやってないし、
うん、
うんうん、そうですね、あの
2週間ごとくらいに変わるからその節目っていうのはどこも一緒らしいのでね、
うん、
その節目に当たっちゃうと見れないこともありますよという。
そうなんだ、なんか、うん、なんかあれだよね、こう協定じゃないけどさ、うちはここで切り替えるから、はい、お宅は来週切り替えてとかなんかやればいいのね。
まあでもそこはね、本当ギャラリー集まってるとこだから、
うん、
逆に一緒に期間一緒にしちゃわないとね見に来る人が出ないっていう感じがあるみたいでね。
ああ、そっか、うん、逆に一緒の方がいいのか、
いいのかもしれないですしね、
はあ、うん、なるほどね、
はい。でまあ1日目はそんな感じでもう歩きに歩きまくって、
うん、
10時ぐらいまでずっと本屋行ったりいろいろもう
盛りだくさんで、へ、
結構歩けましたけどね、うん、はい。でまあ、あの明けまして翌2日にね京都に行ってきまして、
うん、
京都の国立近代美術館でやってるウィリアム・ケントリッチさんという方の
歩
みに行ってきました。
はいはい、番組で紹介したやつですよね。
紹介しましたね、
はい
は
い。
でまあ、隣では
すい
ません
、
はい
はいはいはい、
まあ、隣ではあの隣ではルーブル展、
はい、
あ、大丈夫ですか、
はい
はい、ルーブル展を、ね、やってるんですけど、
あ、そっか、その隣に
今行って
る、
はい、京都市美術館ね、ルーブル展やってるんですけど、
うん、
それを横目でチラ見しながらですね、
はい、
私は勇んで近代美術館に入ってたんですけど、
はいはい、
はい、でまああのこのねウィリアム・ケントリッチさんっていう方は、
うん、
あ、南アフリカの方だそうで、
うん、
はい、でどういう作品かっていうとこうドローイングで、ね、あの木炭やあと限られた色数のこうパステルみたいなのを使ってドローイングで、
うん、
あのまず絵を描いてそれを、
うん、
あのそれの一部をこう直しながらですね、
うん、
それを一枚その直したのを一つ一つこうあの映像で撮ってっているっていうすごい根気のいる、
うん
うん、作品を作っているそうで、
うん、
はい、それの、集大成の映像がたくさん出てたという展示だったんですけどね、うん、
これ先週紹介してもらった時すごい気になってたんですけど、どうだったんですか？
そうなんですよ。いや、それがね、これまた素晴らしい、
うん、あ、そうなんだ、はい、へえ、
展示でもう圧巻というか、
お、
お見事というか、
もう
このね、木炭、ドローイングだけでこれだけ深いことも言えるし、
うん、
うん、深い表現もできるんだなって本当感心したんですけどね。
へぇ、うん、そうなんだ。
でも、はい。今入るとですね、こう、うん、本当、あの美術館の壁面いっぱいに広げられた、こう、スクリーンっていうかね、あの壁にこう映し出されてるんですよね、作品がね。
はいはいはい。
はい。あの、ほんと映画並みの大きさの一つ一つスクリーンが5つぐらい並んでまして。
おぉ、それは迫力ですね。
それぞれを見、そうです。それぞれみんなが見るという形になってまして。で、うん、あの、イヤホン渡されてまして、
うん、
まあ、それぞれの音が聞けるようにっていう風に。なってたんですけど、
ああ、そっかそっか、全部が音出しちゃったら、はい、わけわかんないからか、
わけわかんなくなっちゃうんで、こう、うん、無線だったのかな、あれは。なんか一番のを見るときは一番の、うん、つまみを押してくださいみたいな感じで、
うんうんうん、
それであのみんなイヤホンで聞きながら、
うん、
あの画面を見てるんですけど、
うん、
はい、 最初入ったらね、初期の作品、90年代の作品ということで、
うん、
あの南アフリカといえばアパルトヘイト、
うん、
それにあのそれを、それの内容が入ってる作品がまず5つぐらいありまして、
うん、
はい、それをもう本当さっき言ったように木炭とパステルでね、一つ一つ描きながら、
うん、
あの動きを作り出していくっていう作品だったんですけど、はい、でまあ炭鉱でね、こう黒人の方が、黒人のまあ奴隷なのかな、奴隷ではないですよね、うん、南アフリカはね、もう黒人の人がもう朝から晩までもうほんと狭いところに詰め込まれて働いてるのを、
うんうん、
白人のという事業家が一人で搾取してるっていうのですね。もうほんとなんかそれをほんと見てるだけで絶望的になるぐらい、こうほんとガクンってくるようなね、
うん、
うん、でどんどんやってってるんですよね。あのそれがまあ2、30分ぐらいの作品になってるんですけど、
お
お、ほんとね、木炭だけで描いたと思えないような、ほんとその作品のね、絵柄をパンフレットとか見ていただくと、本当荒っぽいような感じで、
うん、うん、そうだよね、
うん、荒いなって思うかもしれないんですけど、それが本当ぴったり合ってるっていうかね、
うん、
うん、そう、荒涼した、荒涼とした様子を表したりとかね、
うん、うん、うん、
して、そこで合ってたし、
へ
ぇ、こういう作品あんまり好きじゃないかなと思いながらも行ったんですけど、
うん、うん、
見てる間にちょっと引き込まれてというか、
へ
ぇ、引き込むのが本当、うん、自分でも意識してきたっていうか、
やっぱりこういうタッチの絵って、うん、それだけでなんか力強さみたいなのって
あるじゃないですか、うん、あるんですよね、
う
ん、
やっぱそうです。
でもそれ、
うん、
それがどんどん動いていくんですよね、うん、動いていくんですけど、その動き方がつながりがね、うん、本当見事なんですよ。
へえ、うん、
あの炭鉱の黒人たちが掘ったものがどんどん地中から吸い上げられていって、
うん、
あの事業家が叩き出しているタイプライターにこう数字としてどんどん上がっていくみたいなつながりが描かれていってるんですよ。
じゃあもうそのアニメーションとして見て耐えられるというか、あれなんだ、
もう本当もう止まらないというか、どんどん見たくなるとかね。
へ
え、私出されてるのは本当ひどい状況だったりするんですけど、
うん、うん、
うん、その先はどうなるんだろうっていう、
こうなんか、なんだろう、こう見慣れたようなこう今時のアニメーションと比較して、この違和感というか、
それはもう、全然違うと思いますけどね。
ああ、いや、まあもちろん違うと思うんだけど、そのアニメーションというか、その動いていく感じっていうのが、
あ、はい、はい、
こう見入っちゃうぐらい引き込まれるようなあれがあるな。
見入っちゃうんですよね、やっぱり。うん、あの最近のって本当に滑らかじゃないですか、うん、自然な動きが多いと思うんですけど、ケンソリさんのは一筆一筆書いたのを写して表してるんで、
うん、
あの決して滑らかではないんだけど、
うん、
実に自然なんですよね。
なんかパラパラ漫画見てるような感じ。
パラパラ漫画ほどバラバラじゃないんですけど、
うん、
バラバラって感じではないんですけども、うん、その一筆一筆の変化がすごい自然に見えるというか。
へえ。書いてる様子が分かってるような、分かるような感じ。
分かるように書いてる時もあるんですよね。だから、物が動く時の軌跡を、弾道現象みたいな感じで、
はいはいはいはい。
書いてる時もあれば、まあ、うん、本当に見えないようにして書いてる時もあるし、うん、本当、すごい技がいろいろ。でも、そのすごい技っていうのがね、木炭で書くことだけなんでね。
うんうんうんうん。
それが本当すごいなという。
へえ。なんかすごい興味あるなこれ。
でまあアパルトヘイトはね、本当民衆が 黒人の人たちがね声を上げるようになってきて、うん、だんだん解決されてたわけの解決っていうか、まあ、今もどうなのかわからないですけど、
うん、
だいぶねこうあれいい状況になってきたというのが、うん、その作品にも反映されてまして、
おお、そうなんだ、
うん、
うーん、
あの民主がどんどん立ち上がってその、うん、経営者というかね、うん、その大金持ちというかあの その人をどんどん倒していくっていう様子も描かれてますし、
うんうん
うん、
うん、
であの資本主義がねどんどん、ま、あのそういう植民地のところから絞り取ってるっていう様子も表されてるし、
うん、
それをこうぶっ壊そうっていうぶっ壊しちゃおうっていうところも描かれてるし、う
ん、おお、なるほど、うん、
そこは見ててね、私だから80年代ぐらい小中学生中学生ぐらいだったんですけど、
うん、
大きな流れっていうのをねいろいろ見ててその時のことを見たり、
うん、
思い出、あの私はねテレビでそれを見るしなかったけど、
うんうん
うん、実際はこういうことだったっていうのを見て思い出したりしました、
うんうん、なるほどね、そうか、じゃあそういう 2,30 分のがそれぞれ 2,30 分ぐらいあるの、
まあ、20分ぐらいはねそれぞれあるんじゃないですかね、
あ、じゃあそれ全部こう見てもらったらすごい時間だね、
もうエントレスでね流れてて、でもねどこから見てもねこう話が分かるようにはなってるんですけど、
うんうんうん、
でも見始めたらねどんどんやっぱ最後まで見ちゃうんですよね、
お、じゃあその映像作品5つ見るだけで1時間半とか2時間とかいう時間はいるんだね、
いますね、結局最後私11時ぐらいに見に行って、
うん、
できたのが3時ぐらいだったので、
ああそうなんだ、やっぱそれぐらいかかるんだね、
うん、
はい、
でまああとはあの最近になってその90年代から2000年にかけてはやっぱりアパルトヘイトのこととかね、
うん、
そういったことが主題になってるんですけど、
うん、
まあ、それから最近変わるとき最近になっていくにつれ、まあ、そういう主題はどんどん離れていくような感じもあるんですけど、
うん、
あのそういう主題から離れてこう絵画の中の出来事とか自分の身の回りの出来事っていうのを作品に、
うん、
あと自分のね今までの人生とかいうのを作品にし始めたりとかもしてまして、
うんうん
うん、その中で面白かったのが、
うん、
あの CT スキャンをの画像ですね、
はいはい、
それからこう作品が始まっていくっていう、
へ
あのその主人公がですねもう死の直前みたいな、うんことになってるわけですね、
うんうん、
それをこう助けようっていうかその人の妄想なんだと思うんですけど、うん、それをこのその人そっくりなお医者さんが何人も寄ってたかってこう聴診器を当てながらですね、
うん、
あの助けようとしてるわけですよね、
うんうんうん、
その助けようっていう画面とあとその CT スキャンやらレントゲンとかで撮ったあのその人の頭の中とか、うん、そういったものとその主人公 の、
うん、
あの頭で考えてることね、
うんうん、
あの意識で考えて
るのが、はいはいはい、
どんどんミックスされていって、
うん、
でももう本当死が近いのでそれが本当死滅裂というかでもつながりがあるような、
うんうん
うん、なんか死の間際でも女の人のこと考えてたりとか
はいはい、
なんかそういったこともね いろいろ踏まえつつ、
うん、
その頭蓋骨がどんどん破壊されていくとかそういったことを、うん、題材にしているものがあって、
うん
うん、でこうその頭蓋骨からねどんどんいろんなイメージが出てくるのを見てると、
うん、
見てた時にやっぱりこれはケントリッジさんが自分で見た実際目で見た画像なんだなと思ってたんですけど、
うんうん、
あの展覧会のカタログとか見るとですね、
うん、
あのやっぱりあの甥っ子さんがねこう入院した時にそういった画像を見てそこからインスピレーションを受けたとかねそういったことだったりして、
うん、
で多分この人はもう何を見てもやっぱりこのその次がどうなるかとかね、
うんうん、
その次どれあの何でしょう この出来事と、自分が考えてた他の出来事がこういう風につながるんじゃないかっていうのを常に考えてる人なんだなと。
ああ、なるほどね。
本当楽しんでるというかね、それを本当見せたいんだなっていうのがすごくよくわかる作品がたくさんありましたね。
なるほどね、はい、なんかすごい想像力というか、そういうのは、
豊かな、こんなに無限なんだっていう、本当そうです。それをね、木炭だけでやってのけてるっていうのが、木炭、ね、その映像の力借りてます。もともとはそういう木炭で描いたもので、そういうイメージを広げてるっていうのは本当素晴らしいというか、脅威というか、
そうですね。なんかこれ、なんか最近ね、あのフォトスクランブルの方でもよく言ってますけど、なんかデジカメで動画が撮れるようになったとか、ハイビジョンでこんなちっちゃいのにハイビジョン撮れますみたいな、そういう動画っていうのが氾濫しているときに、こういうね、木炭で描いたものでアニメーションっていうのはすごく今のこの時代で面白いなっていうのがあるので、一回見てみたい感じはしますけどね。
私たち何かしようとすると、まず機材はどうのとか、あれを揃えなきゃ、これ揃えなきゃってことになると思うんですけど、考えがちなんですけど、やっぱそうじゃなくて、書くことを進めることでやっていこうっていう、本当や、あの忘れがちだなっていうのを痛感したわけなんです。
ね、そうだよね。だから
書くことがまず最初なんだなって思いました。見てて、はい。
まあそうね。まあ絵を描けって言われたら描けないけど、そのなんだろう、この要は何をそこに入れるかなんだろうね。きっとね、その、木炭で描くとか、それが緻密な画像というかさ、画素数の高いデジタルデータじゃなくても、
何か十分ものは言えるし、ね、
伝えられるっていうことなんだ
よ
ね。
伝えられるんだなって本当に見てて思いました。
まあ一回こういうのをちゃんと見て、はい、今の時代の道具を使うとかっていうのもありなのかなっていう気がしますけどね。はい、なかなか面白そうな感じだったので。
はい、まあ、後半になるとね、なんか影を使ったりですとか、あと本当びっくりのこう仕掛けのある、まあ、3D の作品もありましたし、最近あのそういったね、技術的なことはどんどん取り入れていらっしゃる方なんですけど、でも、もともとあのベースはそこにあるということで、で、まあ前半のそういうね、アパルトヘイトの社会的なことを題材にしたのもすごく良かったんですけど、まあ、私はその中盤から後半にかけてのね、あの自分の身の回りのアトリエのことを作品にしたものとか、あとは、自分の反省をこう自分の反省から今思うみたいな作品とかね、そういうのも好きだなと思いました。
なるほどね。そっか。いや、なんかこれは面白そうですね。これはあれですよね。来年こっち来るんですよね。
そうなんですよ。東京に来るんですよ。
これは、ぜひ行きたいなと思いますので、はい、私も行ければまたご紹介したいなと思います。はい。
国立近代美術館が来年の1月から2月。
ですね。
で、あと、はい、広島が、来年の3月から5月ということでね。
あ、そうか、広島も行くんですよね。はい、はい、
またその頃に紹介 したいと思いますけど。
紹介してね、はい、俺忘れそうだから。
もう大丈夫です。はい、
はいはい、ということで、関東圏の方はまたこちらに来た時にご紹介したいと思いますので、
はい、
またぜひ足を運んでみてください。で、2日目はここでも、
はい、2日目はね、結局だ、そう、他にもね行きたいとこあったんですけど、もう出てきたら3時ということで、帰りは大阪から帰らなきゃいけないので。
ああ、そっか、もう京都だね。
それだけでも断念しまして、まあ、あの地下鉄に乗ったりしたんですけど、 その帰りにね乗り換え間違えちゃってですね。
おそうなんだ。
なぜか阪急に乗ってしまってですね。
あら。なぜか
帰ることになって。なぜか阪急に乗ってしまって、ね。
どうやって間違えるんだ。
いやなんか市場あたりで。
うんうんうん、
これからまた JR 乗るのかな、でもなんか阪急でも行けそうだからいいやとか言って、阪急に
行けるけど、
なんか鈍行だったんです
よ。あちゃ。
それで、でなんかあのその路線表見てたらですね、あの私あの、以前京都住んでたんですけど、
うん、
あの桂にも寄るっていうことが判明しまして。
うんうん、
桂に住んでたんですよ。その桂に降り立ってみよう、まだご飯も食べてないしということで、
うんうん、
帰りにねその前に住んでた桂にねちょっと行ってきたりもできましたね。
おお、そうなんだ。桂って
桂住んでます。
あーそうですか。
桂川の桂川。
あそうですね。
へそうですね。はい、まあ、西京極のねお隣でね。
はい、
でまあ、あの駅前とかねすごいガラッと変わってるのかなと思ったら結構そうでもなかったんですけど、
そうなんだ。
なんか、細かいところはちょこちょこ変わってたりしてたんですけどね、
うん、
なんか駅ビルができたりとか、
うん、
結構してたんですけど、自分がこうよく使ってた出口の方はあまり変わってなくて、
うん、
でも当時の京都に続き私はあんまりねちょっとか出歩かなかったのでは
い、はい、
記憶があんまりなかったんですけど、
う
ん、でもそれでもねやっぱり昔ここ住んでたんだなってなんか嘘みたいな、今に知って思えばなんか嘘みたいだなって思いながらね、うん、で前撮った写真を思い出してですね、
うんうん、
まあ、同じような角度から撮ってみたりとか、うん、ほとんど同じ、そう、木が伸びてたり、あの陸橋から撮ったんです、うん、木が伸びてますね、はい、ほとんど同じ角度から撮ってるんで、
はい、うん、
でこのデジタルで撮った下の10年後の桂の写真など見てると、結構よく見ると山の上の方にね新しい建物が建ったりとか、
へえ、そうなの。空
間で見えなかったことは後で確認できたりしたんですけどね。
へえ、うん、これ北側？北側を向いてんのかな？
北向きではないです。
北南ですか？
南ではない、あの、
東じゃあ西
東口なのかな。東口だったと思うんですけど。
東口、うん、
どっちかな、
はいはい、なんかあんまり、ね、京都銀行とか懐かしい、
ね、うん、そうですよね、やっぱりね、
はい、はい、お金を下ろしに行ったことがあるような気がします
え、この場所の、
うん、京都銀行、桂はあの乗り換え駅で使っていたので。
へー、あ、そうですね、
はい、嵐山に住んでいたから。
へえ、
これ西口ですね。
あ、西口、はい、じゃあこれきっと北向きで、この山は愛宕山の方の感じがしないと思います。
うん、
はい、
うん、そうか、そうか、
川の方ではなくてですね。
はい、わかります、わかります。
はい、
か角さんも言った京都銀行が映ってるんですよねこれ
はい、そう、うん、
もうちょっとね時間があったらいろんなとこ探検したかったんですけど、
うん、桂もいろいろね、まあ京都は全体的にそうだけど見るところは、うん、あの桂ってなんとなく住宅街って感じだけど、
うん、
いろいろある、はい、確かにいろいろあったと思います。
そうなんだ、
うん、はい、
そうか、
あの大きなお屋敷とかもあるんですけど、
うん、
そうだよね、
うん、
あの、地元に住んじゃうと見ないんだけど、
はい、意外とそうだよね。
そうなんですね、
うん、
今思うともっと地元を探検しておけばよかったと思ったんですけど、
あ、なるほどね、うん、
うん、そういうね、あの、うん、なんか昔住んでるとこ行くっていうのはね本当私結構好きっていうか、
うん、
うん、なんですけどね。
でもいいね、行くとこいっぱいあって。
そうなんですよ、いっぱいあるんですよ。
うん、
今ねこうやっていろんなねサイトとかサイトなんかでね地図でそれこそストリートビューじゃないけど、
うん、
今の様子もまあ見れるわけなんですけど、やっぱり実際行ってみると、ね、
うん、
また雰囲気が、
ああそうね、なんか
自分の住んでただけどうなったろうってね思い出したりとか、
うん、やっぱでもそれはねストリートビューとかってそれっぽい感じはわかるけど、やっぱその場に行くのとは明らかに違うからね、うん、空気感とか雰囲気とかっていうのはね、
うん、
その時住んでた時の感じと今そこに立った時の感じっていうのは明らかに何かがあるだろうから、
うん、そうですね、
いいですね、たまにはそういう昔いた場所に行くっていうのはね、
うん、まあ、がっかりする時もあるかもしれないけど、
うん、
うん、
まあ、それはそれでね、そのがっかりっていう体験ができるわけだから。なるほどね。はい。で、じゃあ、ここ、何時に出発して帰ったんですか？
大阪6時ぐらいで出発して帰ったので、
うん、
まあ、この桂の方は4時か5時ぐらいまでいたのかな。
ああ、なるほどね。
また
今回も行き帰りバス？
バスでしたね。
あ、そうなんだ。
案外ね混んでなかった、土日の割にはね混んでなかったんですよね。
おお、そうなんだ。
唯一あの宝塚インターで行きの時にね、あの 1キロぐらい渋滞してたのを除いて ほとんど混んでなかったんで、ああよかったっていう感じなんですけど。
なるほどね。そっかそっか。はい。
うん、もうこうね、都会に出るともう、いや、あっちこっちゃ行くので、
たぶん
あれもこれもと欲張ってしまうんでした。
そうかそうか。はい、まあでもなんかいいのを見れて、
はい、本当に。
見た甲斐があったんじゃないですか。
う
ん、
はい、はい、
そうか。僕もそろそろどっか美術展を見に行かなければと思っておりますが、はい、はい。ということで、今週は、高野さんの京都大阪大遠征の巻でした。
はい、
今年はもうないの？
今年はもう出ません。
はい、じゃあまた来年どっかでね、行かれた時はご紹介していきたいと思います。ということで今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのは半助と
角さん、今日はありがとうございました。
ああ、ありがとうございます。いや、なかなか人の番組に出るというのも面白い経験でした。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、また来週もよろしく。あれ、また来週もよろしくって言ったのか。
あ、はい、ネタがあれば馳せさじます。
よろしく。
はい
はい
はい、
はい、では聞いてる皆さんとまた来週ということで、はい、ありがとうございました。